お電話に出ていただいているのは三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、いよいよですね、近畿地方においても梅雨のシーズンが到来しました。
そうですね、
はい、梅雨の時期はですね、雨で視界が悪くなったり路面が濡れて滑りやすくなるなど、運転条件が悪くなることが多くあります。
そうですね、
特にドライバーの方はですね、車間距離の確保、それと早めのライト点灯など、安全走行をお願いします、さて本日はですね、女性の防犯対策ということについてお知らせさせていただきます。
わかりました。ではその特集の前に、この1週間振り返ってサンダーはどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、主な被害といたしましては、自転車盗3件、万引き1件のほか、タイヤ、グレーチングを盗まれるという被害を認知しています。
はい、じゃあ詳しく教えてください。
はい、自転車盗3件はですね、いずれも無施錠でした。はい、万引きはコンビニでの発生、タイヤ盗はですね、屋外保管中のスタッドレスタイヤ、これを4本盗まれています。あとグレーチング盗というのはですね、
これはどんなものなんでしょうか。
はい、道路脇側溝、溝ですね、溝蓋、これの金属製の溝蓋が盗まれたというものでした。特にこういうのを盗むのはですね、深夜帯と思われるところなんですけども、こんなところで何をしているのかなと不審に感じた場合、それがね、間違いであっても構いませんので、110番通報にご協力願います。
はい、わかりました。
主な検挙といたしましては、万引き1件、酒気帯び運転1件を検挙しています。これから夏に向かってですね、ビールが美味しい季節となりますけども、飲んだら乗るなということだけではなく、乗らせるなということでよろしくお願いいたします。
ここが大事ですね。やっぱりね、そうですね、わかりました。
あと特殊詐欺といたしまして、いたして警視庁の警察官、これを名乗る電話があり、通帳等を騙し取られるという被害が1件受理しています。
被害があってしまいましたか。そうですね、そうですか。
ただ捜査中の案件ですので、詳細お伝えできませんけども、防犯のポイントとして、警察官等がキャッシュカードや通帳を預かりに来ることはありません。少しでも不審に感じたり、どうすればいいのかなと思った時はですね、積極的に三田警察署にお電話してください。
分かりました、突然の電話でちょっとね、戸惑ってしまったり、相手のペースに乗ってしまうといけませんのでね。
そうですね、こちらから折り返し電話しますとかですね、相手がそれを拒否するということは、嘘であるから、
そうですね。
そうですね、多いのでなかなか言えませんけどね。
そうなんですよ。だからちょっとね、電話の横に置いて、そういうものを用意しておくとか、
そうですね、
パッと見てということですね、でその時にかけるのは、今度はその警察署にちゃんと自分が調べた電話番号でかけ直すということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。では最初にご案内のありました女性の防犯対策、この特集ご紹介ください。
県下におけるですね、女性に対するわいせつ事案、声かけ事案等についてはですね、例年春から初夏にかけて増加傾向を示しており、
ちょうど今ですね、
年間ではですね、6月、7月、8月の認知件数、これが最も高くなっています。
そうですか。
特に神戸、阪神地域で多発しており、場所別では道路上の発生が全体の4割以上を占めているほか、あと電車内やですね、商業施設等においても多くの発生があります。また自宅だからといって安心できないこともありますので、そういったことを含め、女性が被害に遭わないようにするための防犯対策のポイントをお話しさせていただきます。
ぜひお願いいたします。
まず道路における防犯ポイントとして、強制わいせつ被害に関して言えばですね、18時台から深夜1時台の被害が約4割を占めています。特に夜間はですね、できるだけ人通りがある、明るい、お店などの逃げ込める場所があるところを通ってください。
そうですね、
近道だからといってですね、上でも暗いところには行かないようにお願いいたします。それと歩きながらのスマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴くなどのですね、いわゆるながら行動はやめてください。注意力がですね、散漫になり危険です。また 交通事故を防ぐ上でも大切です、
はい、例えば夜一人でどうしても帰らなきゃいけない状況だったら、そうしているとなんか音が聞こえるので安心しているようなつもりになるけども、今おっしゃったように周りへの注意力が落ちてしまうんですね。
そうですね、特に後ろから近づかれても分かりませんので、ひったくられるとかね、はい、そういうわいせつ事案以外にもそういう被害に遭われることもあるので気をつけてください、
じゃあもう早足でさっさっさっさっと行くのがいいんですね。
そうですね、
できればお店など明るいところで逃げ込みの場所があるところということですね。
はい、
わかりました。
この他ですね、
はい、
防犯ブザーを持つなどの良いこと、
はい、
あと防犯音の出るアプリ、
はい、
これも有効です。
あ、そういうのがあるんですね、
はい、そしてですね、はい、携帯電話はすぐ使用できるようにしておきましょう。
そうですね、はい、しながらはダメだけどすぐかけられるようにはしておくのがいいと、
ね、カバンのどこにあるかというのをはっきり把握しておくなどが大事かなと思います。
はい、
それと時々後ろを振り返るなど、怖いですけどね、
そうなんですよね、
はい、周囲に気を配り警戒してください。
はい、わかりました、
はい、大きな2つ目として、
はい、
電車内で痴漢に遭わないためのポイント、
これもぜひ教えてください。
は
い
はい、電車内で痴漢に遭遇しやすい場所はですね、ドア付近であるとか、
はい、
2人掛けシートの窓際であるとか、
はい、
あとは車両の連結部分付近など奥まった場所、
はい、
まあ、人がたまりやすいところですね、
えー、
こういうところ混雑する場所や角などで逃げ場がないという場所が挙げられています。
はい、
2つ目として、電車を利用する際は、なるべく混雑する時間帯や路線を避け、これ無理でもですね、可能な限り女性専用車両を利用してください。
はい、
この場所の方が乗り換えに便利だからというのもあるんですけども、
そうですね、
まず被害に遭わないことが大事かと思います。
はい
はい、あと、もし被害に遭われたときはですね、大声を出したり、防犯ブザーを使用するなど、周りの人に助けを求めましょう。はい、勇気いりますけどね。
いやもうね、声を出すというのはなかなか難しいので、防犯ブザーはいいですね。
そうですね。
はい。
はい、それと、盗撮、覗きを防ぐためにということで、
はい、
階段やエスカレーターを登る際は、
はい、
時々後ろを確認したり、カバンなどでスカートの後ろをガードするなどを心がけてください。
はい。
はい、あと、お風呂場ですね。これの覗きなんですけれども、
うん、
例年暑い季節に増加傾向となります、
はい、
お風呂に入るときは窓を閉め、しっかり鍵をかけること、
はい、
風呂場や脱衣所の外周には防犯砂利を置くとかですね、
はい、
センサーライトをつけるなど、犯人を近づけない対策を取ることも有効です。
そうですね、
はい、それと特に一人暮らしの女性に注意してもらいたいことといたしまして、
はい、
帰宅時ドアを開ける前に不審者がいないか周りをよく確認しましょう。
あ、開ける前にまずは確認ですね。
ですね、過去にはですね、女性が自宅に入るのを近くで見ていて、ドアを開けた瞬間に一緒に入り込むという事案もありました。
あ、そうですか。
家に入るときはただいまというのもですね、不審者対策に効果があります。
つまり一人暮らしじゃないよということになるんでしょうかね。
そうですね。
あ、そっか、
はい、
はい、
家の家人がいるよということで、はい、
分かりました、
はい、それと自宅に入ったら当然なんですけども、
はい、
すぐにドアの鍵とドアチェーンをかけましょう、
はい、
ドアには2つ以上の鍵をつけるのが効果的です、
はい、
あと夜寝るときや外出するときはですね、窓やベランダの鍵も必ずかけてください、
はい、
暑いからといって窓を開放するのは危険です。
もう怖いですね、
はい、例えばマンションだからといってね、2階3階だからといっても隣とか上から侵入してくることもありますので、鍵は必ずかけてください。
油断はできないということです ね、
そうですね。特に外階段が近くにあったりすれば、
はい、
すぐ乗り込まれる危険性もありますのでご注意願います。
はい、わかりました。ありがとうございました、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、今日はですね、女性の防犯対策についてお話ししました。どんな犯罪でもそうなんですけども、相手が警戒していると分かると犯人は手を出しにくくなります、
はい、
ご紹介したポイントをですね、参考にしていただけたらと思います。またですね、もし皆さんが被害を見たときですね、大丈夫ですかなど被害者に声をかけてあげていただけたらと思います、
はい、
はい、被害、そして被害に遭ったり被害を見た場合は ためらわず110番通報をお願いいたします。
はい、これもやっぱり一刻も早い方がいいんでしょうね。
そうですね、犯人が遠くに行く前に犯人を捕まえるのが防犯対策の大きな一つになりますので、
はい、わかりました。勇気を持って早めの連絡ということですね。
はい、
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。